街の谷間にひっそり集う時代遅れのお店とお客。タバコ取り出し足を止めても聞こえてくるのはザレ言ばかり。煙の先に何かあるのか空っぽなのか。ようこそマッチ横丁へ。
よよ大将、まだやってる？
ああ、ほか、いらっしゃい、いらっしゃい、どうぞどうぞ。まあまあまあまあまあまあ、まあ、久しぶりだね、本当にね。
ご無沙汰しちゃって、どうもすいません。
いやー、本当に、どうしたのかと思っちゃったよ、
ね。まあまあ、ご存知の通りなんです。
はい、はい、はい、はい、まあね、ちょっとまあ、いろいろとね、まあまあ、お忙しいっていうのがあれなのかどうかわかんないけどね。
ね、あるんですよ。いやー、
ね、
まあね、ちょっと、ね、あの病気ですけれども、まあ、治りまして、あのお客さんじゃない、お医者さんのお墨付きもいただいたんでね、ただあの、ちょっとね、肺活量がやっぱり、以前ほどしゃべくりができるかどう不安なんですけど、はい、
はい、
まあまあ、
あのまあ、
体調がね、今の調子からね、すごくあるよ、僕は。
いやいやいやいや、何をおっしゃいますか。まあまあまあ、けどね、本当にあの最後にお話しした時が、いや、暑いねなんてこう話してた時節で、でこうやってこうまた話し始めるときには、まあそろそろ寒くなってきたねみたいな話っていうのもね、なんかちょっとすごいなと思いますけどね。
本当にリスナーさんにお待たせしちゃったなと、申し訳ないなとは思ってたけれどもね、はいはい、はい、まあでも、
まあまあ、
はい、なんとか無事に戻ってまいりましたんで、
ね、本当に喜ばしい限りですよ。もうあの私もあの草葉の陰からこうそっとこうね、いやいや、あの
先に死なないでください。私も死にかけたんです。こうやってね、はい、あのまだ、現世に波止めておりますので、体は大丈夫ですよ。はい。
はい。はい、まあまあね、まあそんなわけだけれども、なんていうんですか、うん、かか僕らのさ、子供のガキンチョだった頃合いっていうのは、なんていうんですかね、意外と街の端々に、はい、変なおじさんみたいな人っていうのがいなかったですか。
あのね、そこはね、すごくマッチ横丁的には大事なポイントで、いたんですよ。
いましたよね、結構ね。
何してるか分かんないおじさんっていうのがいたのよ。その、
そうそうそう。
仕事をしてる風でもなくて、こう、プラプラしてるおじさん、まあ、一人か二人はいましたよねっていう。
そうそう。あとは、なんていうのかな、変わったおじさんも中にはいたりとかしてね、
ちょっと。変わったおじさんもいましたね。いるいる。そうそうそう、はいはい。大体変わったおじさんの一つのさ、こう、共通項として、子供にフレンドリーっていうね。
そうそうそうそう。ね、多分、相手してもらえてないんだろうね、大人にはね。
やたら子供にフレンドリーなおじさんっていうのは、大体変なおじさんだったよねっていう。
そうそうそう。
それはありますよね。
うん。で、まあまあ、ただ、なんていうのかな、最近はまあそういう人たちはなんか見かけなくなって、まあ、ニュースに出てくる変なおじさんはもう半分犯罪者みたいな人たちばっかりになって、最近はね、本当に。
極端に変なおじさんは、まあ、マスコミでね、こう、人間をせますけど、どこ行ったんだろうな、街にいるような、こう、うん、ね、ちょっと変なおじさんって、こう、見かけなくなったよなと思うんです、
うん、そうそうそうそう、ちょっと変なおじさんとか、うん、ちょっと多分このおじさん、ダメなおじさんなんだろうなみたいなおじさんが、なんか本当に見かけなくなったっていうかね、
どこ行ったの、ダメなおじさん。
ね、本当にそう思うんですけれども、うんうんうん、ただね、そういったね、おじさんたちはね、私の最近、私は思うんだけど、もしかしたらスーパーにいるようになったのかなって思ったって、
スーパーにいる、そういう、
そう、そう、でね、たぶん、閣下もね、スーパーにね、買い出しに行ったときによく見かけてると思うんだ、
はあ、
うん、どこの店、どこで店構えてるか分かんねえ、ラーメン屋のラーメンをなんか、レトルト、あ、チルドで売ってる。おじさんとかさ、写真がトッポッとついててさ、誰お前っていうおじさんいない。
あ、そういうこと？
そうそうそう。いや、まあね、まあ、とかさ、あとは何、どこの農園っていうようなところの、なんかこう、私が作りましたの、おじさん
に。ああ、いや、それはでも別に変なおじさんではないじゃん。
変なおじさんじゃないんだけど、ただ、いわゆるこう、うん、なんていうのかな、所在も知れぬおじさんっていうのかな。ま
あ、僕もだからそれに関して言えば、こう、
う
ん、妄想することがあってね、
うんうん、
このね、今 AI がこの、ね、うん、発達している中で、うん、いや仮にだよ、架空のおじさん、架空おじさんが シールで貼られてても我々絶対気づかないじゃないですか、
うん、あ気づかないだろうね気づかない
絶対気づかないでしょ、うん、例えば AI で作った架空の、うん、架空のね人参農家のおじさんが私が心を込めて作りましたって言われてもさ、うん、あそうですか、うん、になっちゃうじゃないですか
なっちゃうでしょそうなん、うんうん、
ちょっと怖いよねそう考える、
うん、そうでね、私の中でね、最近一番のヒットがあったわけ、
は
あうん、そのいわゆるスーパーにいる所在のわからないよくわからないおじさんシリーズの中でね、去年がちょっとね、まあ、ちょっと暑さも陰ってきたから食べたいなと思ったわけですよ、
はい、久
しまたね、うんで、そうめんコーナーに行ったらね、そうめん二郎っておじさんがいたんだ、
そうめん二郎
金二郎っていうおじさんがいて、
そうめん二郎太郎はいないの太郎は。
そうめん二郎なの。
二郎
で商品名じゃないんですよ。はいはい、そうめん二郎ご推薦みたいな感じで、なんかそのそうめんが、なんか、誰だよ、お前ってなっちゃってさ。
ご推薦っていうのはね、基本的に、名の知れた人が推薦してるから、効果があるわけですよ。
ねね、
こう例えば芸能人御用達とかさ、まあ、それの、まあ、いわばトップがさ、皇室御用達じゃないですか。
うん、まあまあ、そうだね。ねで、まあ、そう。
だから、
そうそうそう
あの人が推薦してるんだったら、間違いないなっていうのは、まあ、いわゆる推薦の一般的な価値であってね。
はい。
だからそうめん二郎なる人物をよく知らないのに、そうめん二郎ご推薦って言われたところで。
そう。
どちらさんなんですか、そうめん二郎。
いや、まあ、よくね、本当にね、よくわからないんですよ。
わからない。
本当にわからない。で、やっぱ、マッチョコは、基本的にわからないことがあったときに、ウェブに頼っちゃダメだっていう、
そうい うね、ルールですから、これはマッチョコルールなんで。
調べてないの、
本当に。調べてない、例によって。はい。
はい、
なもんで、ね、写真かなんかついてるんですか、そのそうめん二郎は。
僕がね、見かけたのはね、スーパーですよ、まずね。スーパーのそうめんコーナーね。で、そのそうめんジェローさんが、なんか進めているラーメンじゃない、そうめんがね、うん、あって、で、その下にほら、値札があるじゃない、値札かけるところ、はいはいはい、うん。で、あそことかにさ、ちょっとポッと挟む感じで、ポップがあるときあるじゃない、多分。
ああ、まあ、ありますね。はいはい、
そのポップにあったの、いたの、彼は。そうめんジローっていう
彼。そうめんジロー、いた。写真はついてるんです。ついてない。え、ついてる。
なんかね、うん、なんかね、寒いみたいなのも来てたと思う、確か。
出た。
多分、なんか寒いからか分かんないけど。
いかにもちょっと、その筋の、その筋の人みたいな、こう。
そうめん
一筋何十年みたいな。
そう。なんかさ、なんていうの、本当にあ、出来の悪い貝原雄山ってこんな感じなんだ。
出来の悪い貝原雄山っているかよ。いや、もうね、だから、なんだろうね、ちょっと、今、いろいろ想像してるんですけど、ユーチューバーなのかなとかね、こう。
いや、まあ、ほらさ、そうなんだ。今、いろいろいるじゃんか。
う
ん、ね。
そう。
ブロガーさんだったり、
そう
なんとか、ね、そういうユーチューバーさんみたいなんだったり。
実際あるじゃないですか。ユーチューバー推薦とかユーチューバーコラボみたいな商品ってあるでしょ、こう。ね、料理系だったら、リュウジさん、こう推薦とか、リュウジさん監修みたいなさ。
そう最近、リュウジさんがちょっとバズレシピじゃなくて、なんかバズスーパーみたいになってるよね、リュウジさん、ね、ちょっとね。
だいぶね、だいぶちょっとアル中の件が出てきたけど、まあまあ、それはそれとして、そうめん二郎なる人物が、まあ、テレビなのか、あるいはその YouTube なのか、雑誌なのか、もう、どこをこう拠点にしているのかっていう、これがですよ、これ、万が一にも、ね、そのスーパーで、そうめん大好きなただのおじさんみたいな可能性もゼロではないわけでしょ？
ゼロではないですよ。ゼロではない。
ゼロじゃないんだよ、これが。
だからそうなった
時に、そうめん二郎の価値はどうなんだっていう。
そうなんです。その信憑性はいかにっていう話になっちゃいますしね、うん、そうなってきたと、うんうん。いやー、まあ本当にね、なんて言うんですか。まあなんて言うんですかね、推薦って聞くとさ、やっぱりそれなりにこう質が担保されなきゃいけないわけじゃんか、やっぱし、ね、
まあ、そういうつもりでこっちはね、まあ、まあ買うわけですか。
そうそうそう、ただ、推薦っていうのは、推薦した人の価値も担保されなきゃ成り立たないわけじゃないですか、
ね、
さっきの話なん
で。おっしゃる通りです。
そうなんですよ。そうね。で、まあ、なんていうのかな、こう駅の、ね、ホームにあるような、こうなんていうのかな、うん、そうね、まあ、立ち食いそばだったりとか、そういったものっていうのは、そういうものからもかけ離れている 状態なんじゃないですか。けど、そう、なんていうの、そういう、ああ、うん、まあ、久しぶりで俺もなんかうまくね、ちょっと話が出て
ちょっと、だいぶブランクが、ごめんなさいね、私のせいでブランクが、はい、空いてますけど。
まあまあ、まあ言って、つまりね、なんていうのかな、やっぱし、ね、そうめん二郎を、やっぱし、スーパーの、うん、そのね、ちっちゃいポップに置く前にやるべきことがやっぱしあったわけだと思うんですよ。
あった、そうめん二郎とはっていうところからです
。とは、そう。
そうそう。
だから、やっぱね、ちょっとぜひともね、これから、もしそうめん二郎ご存知の、ね、常連さんやリスナーさんたちがもしいらっしゃったらですね、そのそうめん二郎さんの、ちょっと、ね、なんていうの？そういった情報をね、いただきながら、そうめん二郎ってこんなにすごいんだよっていうのもね、教えていただきたいなと思うわけなん
です。意外とさ、我々が知らないだけで、超メジャーかもしれないからね。
そうそうそう。
スーパーメジャーな、もう、なんていうの？もう、本当に実は今日の料理もう10年以上やってますみたいなさ、う
ん、いやかもしれない。
ベテラン料理人の可能性だってゼロではないわけです
よ、うん、上沼恵美子とマグダチかもしれない。
そうそうそう、ね、うん、おしゃべりクッキングとね並び立つぐらいの長寿番組やってる可能性もゼロじゃないわけですよ。そのそうめん二郎のそうめんクッキングっていうこう、ね、
うん、
だいぶレシピ限定されますけどね。ちょっと、5回やればもう、おのじみたいな、
もう、
そうめん縛りですかみたいなさ。
そう。ただね、なんていうのかな、これね、これ、私が発見したタイミングがね、今年の夏の終わりなわけですよ、結局ね。
はいはいはい、はい。
っていうことは、これ、ラーメン二郎に乗ったわけじゃねえんだなって思うわけ。
ああ。
君はさ。
いや、そこは全然ちょっと今、意識してなかったですよ、その、ラーメン二郎の話は。
うん、ラーメン二郎にフリーライドしたわけじゃないんだろうなとは思うわけ。もうタイミングがずれてるからさ、流行りのタイミングがさ。
それはそうじゃないですか、やっぱり。
まあ、もうずれずれじゃん。ずれずれっていうか、もう、あれじゃん。だから、多分ラーメン二郎さんとは多分何の関係もないんだろうけれども、さあ、まあまあけどね、本当はまあそういうこう、怪しいおじさんたちがだんだんスーパーの中増えてきてるぞっていう、そんなお話なんです。
いや、それはそうですよ。だから、もうね、疑ってかかんなきゃダメよ。だから、私が作りましたも、本当、実は AI がこう、作ってる架空のおじさんの可能性だってあるわけですよ。
そう。
今ね、なんか、ロシアで問題になってるのは、なんかこう、偽日本製商品みたいなのがいっぱいあるんですって。
あれさ、うん、最近僕 YouTube とかでも出てくるんだけど、これ絶対偽物だろうっていうようなのがさ、こう日本のメーカーの名前で出てくる。
そうそうそうそう。だからそれと一緒で、だからそのなんていうのかな、怪しいおじさんも AI が作ってるから、ちょっと本能的に怪しいと思ってる可能性もあるし、そうで、うん、そもそもね、なんていうのかな、うん、だからああいうのってさ、不思議だよね。こう基本おじさんってこうさ、まあ、我々もおじさんだから言いますけど、相対的には価値が低いじゃないですか。こう、
そうなんです、そうなんです。
人間のこう社会人の中でおじさんの地位って基本低いわけでしょ。ところがこと私が作りましたとか何々推薦みたいなことになると、途端におじさんの方が説得力があるっていう、
この風潮ね。そうそう。
そう。これ何なんですかね。例えば、ね、野菜にしたって、私が作りましたって言った時に、なんか頑固そうな親父の方が安心感あるじゃないですか。
そうそうそう。だね。なんかもうね。
こう、20代の、なんか、ギャルみたいな子が、私が作りましたって貼ってるシールと、その、ひげ面のおっさんが、私が作りましたっていうのと、まあ、こう言っちゃなんだけど、ひげ面のおっさんの方を買って、人の方が多いと思うんですよ。
多いと思う。うん、
ね、で、これ何かなっていう、その、
そうだ、
そこに対するおじさんの信頼感ってな、だって、もしかしたらだよ、そのおじさんだって、いや、去年から人参作ってますみたいな、素人おじさんの可能性
ある。可能性あるよね、可能性ある。
だって、名前で判断してるわけじゃないからさ。
うん、
そうそうそうそう。だから、なんそこに対するおじさんへの信頼感って何なんだろうなっていう、こう。
そうですね。うん、やっぱ、おじさんっていうか、まあね、男は年取ったら年取っていくに従って表に出ちゃいけないもんだと思うんですよ、私はね。
基本、おじさんってどんどん透明化していくからね、その。
そうそうそう。
社会的には。社会的には透明化していくのよ、こう、どんどんどん。
そうそう。で、もう、なんかの時に、すいませんでしたっていう話で出てくるのがおじさんなんだよ。
そうね、そうそう。だから、すごい不思議な存在の、おじさんって基本、社会を動かしていく中で、極力透明化させたいのよ、会社も。
そうそう。
で、企業もそうさせたいわけ。うんうん、だから、 基本広報とかっていうのは、まあ、やっぱりそれなりの未明の女性が表に立つことが多いわけですよね。そういう見える部分。で、基本、おじさんって隠しておきたい存在なわけですよ。どんな組織でも。ところが、なんかやらかした時とかになってくると、これがね、じゃあ若い娘がいいかって言われたら、おじさんの出番なんですよ。
おじさんの出番なんですよ、
そういうところで、誠に申し訳ございません。謝罪会見ってなると、ことおじさんがやっぱりしっくりくるっていうね。
そうそう。
これ何かなって、うん。別にいいじゃないですか、その、ね、うん。だって、まあまあまあ、その、例えばね、それなりのポストの人がさ、まあ、謝罪するっていう時に、まあ、例えばその代わりに候補のお姉さんが謝るっていう選択肢であるかもしれないけど、基本大体おじさんが謝らないと、なんかちょっと納得できない的な雰囲気あるじゃないですか。
そうですね。
上のものを出せ的なさ。こう。
やっぱね、こう、今風なね、髪型をした女性だったり、若い男の子だったりが頭を下げるのと、ね、あの、明るい肌色をしたおじさんが頭を下げるのと、やっぱし、なんか違うわけじゃんか、やっぱし。
そうなんだよ。だから、すごくね、なんていうのかな、おじさんってすごくこう、普段、地位低いのに、ことこういう特定の分野においては、すごくおじさんへの信頼度が高いんですよね。
そうね。ピンって上がりますよね。うん、急にトレンド来るみたいな感じですよね。
そうそうそうそう。だって、ね。だからさ、ね、
そう
何なんだろうね、その、おじさんに対する、その、ものづくりへの信頼感みたいなのって。
そうそう、そう、そう、
うん。何か理由があるんでしょうけど、だって、本当に分かんないじゃないですか。本当の知り合いでもなかったらさ、どんなにおじさんだって、いや、実は去年から始めましたとかさ、あの、通信教育でちょっとやったんですけど、みたいなさ、だって、いるわけじゃん、こう。
そうだね、そうそう。
ね、そうそうそう。
うん、
なんだ
ろう。なんだろう、セブンイレブンの野菜、セブンイレブンたまにだからパックで野菜があってたりするじゃん。はいはいはい、あれにおじさんが乗ってたら俺信頼しねえなって思うんだよ。
あ、むしろそこは。
むしろ、うん、そこは。あの、なんだろう。なんかセブンイレブンって、あの、なんだろう、あの、最先端の技術で農家やって、ま、あの、野菜を育ててますみたいなのを売りにしてるとこあるじゃないですか。まあ、CM とか見てるとね。
なんかね、そういう、すごく効率化させた。
そうそうそう。
なんかね、っていう、ありますよね。
うん、ね、でそこでおじさん乗ってこられてもちょっと違うんだよなってなっちゃうんだよね。
なんか、そうね、おじさんがなんかさ、すごく実はコンピューター駆使して、あの完全オートメーション化させて、うん、あの野菜育ててますってのは似合わないんだよね。
そうそうそうそう。そういうのはおじさんはさ、なんて言ったろうな。
おじさんはやっぱね、あの基本土にまみれて、
こう、そうそうそう、ね、
こう土と汗にまみれながら愚直に作ってますっていう
のが、やっぱおじさんの唯一のなんていうのかな、あの、そう、おじさんの価値じゃなんていうのかな、ね、あの、うん、なんかサラリーマンのおじさんもやっぱし、あの、なんていうのかな、こうスマホでガンガン仕事してるおじさんよりもやっぱし、あの、カバン持って、なんていうのかな、あの、夏場はさ、白いあのハンカチでこう、あの、汗拭きながら、あの、
仕事は汗で、足で取ってくるもんだって、
ね。みたいな、そういう、そのおじさんたちを想像、まあ、俺らの世代だからなんだろうけどそれは
さ。なんだろうね、そういうおじさんにこう、泥臭い仕事をさせたがる風潮っていうのはなんかあるんだと思うんですよ。
そうだね、そうだね。
それって、うん、なんていうの、我々がそういうのをおじさんに求めてるから、おじさんもそれに応えてそういう泥臭いポジションを引き受けてるところって絶対あると思うんですよ。
そうそう、うんうん、で多分ね、それのね、最終的に行き着いた先がラーメン屋の親父だと思う。今時のラーメン屋の親父やの。
なるほどね。
今時のラーメン屋ですよ。今時のラーメン屋の親父ね、あの、あの、黒いさ、あの T シャツでさ、ねじり端巻きしてさ、
腕組んでね、
なんかそうそう、でなんかこう、あの、なんか自分のラーメンに対する思いみたいなのさ、壁とかに貼ってさ、
そう、書
いて
さ、よくわかんないあの筆文字で、ありがとうと書いてる。
そうそうそう。
あの、それ系ね、あの、
そうそうそう、
なんだろうね、あの、ラーメンに人生かけてますみたいな。
そうそう。
あれ、僕はあんま好きじゃないんですけど。
僕はあんま好きじゃない。あの、なんだろうな、あ、もう仕事中にさ、あ、もうバッパーッと食って、パーッとまた仕事戻りたいとかさ、ちょっと休んで、みたいな、そういう時にさ、なんでラーメン屋に入ってなんかまた説教食らわなきゃいけないんだよみたいな気持ちになるさ。
ある意味それのこうアンチテーゼというかが、多分今のちょっと町中華のプチブームみたいなのっていうのは、なんかやっぱそれに対する異議申し立てだと思うんですよ、やっぱりそれは。
なるほ
ど。いつも言ってんじゃん、町横丁だとさ、そういうさ、あの、やる気のある店じゃなくて、 こう、本当に、ガラッと入った時に、親父がスポーツ新聞読んでるぐらいの、あの、緩い店がいいんだっていうさ、こうね。そうそうそうそう。だから。
あの、上からこう、壁にかけてある扇風機がさ、ちょっと埃舞ってるみたいな感じね。そうそうそうそう、埃まみれてる。
そうそうそう。いつ、全然掃除してないでしょ、みたいなさ。ね。そうなんですよ。で、テレビをね、再放送してる水戸黄門とかがこう、映ってるぐらいのね。だから、そういうお店は、ある意味そういうさ、泥臭いおじさんとある意味対極にいるおじさんじゃないですか、それって。
そうそう。
例えば、そういう親父がさ、私が監修しましたってさ、ラーメンセット売ってても買うかって話ですよ。
そうそう、
あの親父だろうみたいなことになるわけじゃん。そういう親父のところにはまずさ、監修の仕事は来ない。
来ない。
だけど、あの、黒い T シャツの腕組みしてねじりはぎ巻きのおじさんのところには監修依頼が来るわけでしょ。
そうですね。そうそう、う
ん、だから、なんだろうね、その、そういうなんかね、勝手に自分の知らないとこで頑張ってるおじさんに、ちょっとこう、ただ乗りしたいっていう空気があるんだと思うんです。だから、
あ、なるほど。
そう。人参にしたって、そのラーメンにしたって、きっと僕の知らないとこでこのおじさんは頑張って、こだわって作ってるんだろうな。だけど、それを全部調べるのはめんどくさいから、このおじさんの雰囲気で買っちゃえっていう。
なるほどね。
ある種の、なんかこう、なんだろうな、横着さっていうか、消費者の横着さがあると思うんです。
なるほどな。我々の、なんていうのかな、あの、横着さ、怠け癖、まあ何でもいいや、まあそういったものが、の最近のやっぱりスーパー の商品コーナーに現れてきているという
そうですね。だから、やっぱそれを是正するためには、やっぱりこう、じゃあ私が作りました、うん、もう AI でいくらでもどうにかなっちゃうから、そうじゃなくて、人参買いたいって時に、人参が売ってないんですよ、スーパーに。で、そこに何があるかっていうと、人参生産者の携帯電話が貼ってあるの、携帯電話が。で、あの、そう、私が作ってますって言って、そこに物は置いてないわけよ。一回まず電話してくださいと。はいはいはい、で、うん、電話するじゃないですか。そうすると、うん、あ、私の人参に興味あるんですね。じゃあ今度来てくださいよっていう。うん、で、
めんせえな。
で、いやいや、でも筋から言ったらそういうことですよ。そう、
まあ、まあそうですよね。
生産者
はやっぱりそうすべきですよ、やっぱり。
そう。そしてさ、で、おじさんの身の上話をさ、一緒にお茶でもすすりながらさ、いや、私30まで普通の会社員だったんですよ。そうですか？そこから脱サラし始めたんですか？そうそう、そうなんですよ。最初の1年、2年は全然物にならなくて苦労したんですがね、とかっていう話を聞いて、で、まあ、いろいろあって、苦労話も全部聞いて、で、結果今作ってるのこの人参です。はい、どうぞっていうのが、本来私が作りましたで実現したいその過程なわけですよ。
なるほど、なるほど。
その顔写真のシールでね、満足してんじゃねえよっていうことですよ。
いや、本当ですよ。でないとやっぱね、そうね、あの、そうめん二郎みたいな、やっぱね、詐欺にあっちゃう。そうめん二郎詐欺みたいな
の。そう、だから、そうめん二郎の話もそういうことなんだから、じゃあ、そうめん二郎ね、うん、誰かって時に、やっぱりちゃんと QR コードがついてないとダメなわけ。
うん、そうだね、そうだね。
私の、わかんないですよ。そうめん二郎だって、もしかしたら5年前は、日本そば太郎だった可能性だってあるわけですよ。うん、ね。ある時でもそうめんに目覚めて、いや、もう私は日本そばは捨てると。そうめんなんだっていうことで、
うん、
もうそうめん一筋の、そうそうそう。で、あの、おそらく、まあ、おすすめってことはきっといろいろ食べ比べてるんでしょう、きっとね。日本各地のそうめんをね。その上で、こう、これだっていうものに対して、厳選に厳選を重ねて推薦を出してるわけだから、その過程を全部一から説明聞かないとさ。
うん、そうだね、そうだね。
そうそう。じゃないと、そうめん二郎おすすめって言われたってさ。もうちょっと困っちゃうわけだから。
そうだね。うん、何がどうおすすめなのかも分かんないしね。ね、
そうめんのおすすめってさ、ごめんね。いや、大して僕ね、そうめんのその味の違いに分かんないから、あの、イボの人はうめえなと思うけど、まあまあ、その程度よ。もう、あと、ほんと目隠しされたら、正直イボの糸とあの、日清で作ってるあの、ベストワンそうめんの、あの、違い分かんないかもしれない、僕は。本当に。
まあ、まあけどね、本当になんていうんですかね、なんかこう、そういう、本当けど多いよね、最近スーパー、本当そういうんだよね。本当そういう部分。
それをやるんだったら、本当はやっぱりもう、物を置いてちゃダメだ。
なるほど。
携帯電話の番号が並んでるだけ。
なるほどね。
そう。
でもそこにもう実際に行って、で、親父の黒話聞いて、
そう。
ね、
うん、そう。で、親父の手から手渡しで、はい、人参って言って、こうね、そう。 そういうことです
か。そうですね、確かに我々消費者のおごりがやっぱしね、そういうものをね、生んでるのかもしれませんよね。
じゃあちょっとだからね、だから顔写真貼って私が作りましたに騙されるなよっていうことですよ。
ね、そうですね。
おすすめのコメントだってね、チャット GPT で作ってるかもしれませんよ。なんか
ちょっと本当ね、本当そうですよ。
ちょっと美味しいそうめんの推薦文を考えてって言ったらさ、スラスラスラってチャット GPT が書いて、じゃあこれこのまま貼っちゃえって言ってさ、
ね、
いつこれがあってもおかしくない時代です。
ね、あ、本当そうですよ。
まあ、そういうこんなでね、マッチョゴッチョ、ちょっとすいません。全然今日はね、置き手紙ご紹介できないんですけれども。
いや、まあもちろんそうだと思
います。すいません。通常進行になったらまた徐々にね、置き手紙のご紹介も再開したいと思うんですけど、もう私はね、はい、だいぶ、肺活量が、こう、なんでね、ひどい人がいるもんでね、闇闇だっつってんのにね、はい、2時間も収録させやがった、どっかのマスターみたいなの人もいるんですけど、ね、大将はね、優しい人なんで、はい、きっと分かっていただけると思ってますんでね。はい、ちょっと私もね、早くちょっと、まだ病み上がりなんでね、早く体力も戻して、一人前のね、変なおじさんになろうと思いますんで、はい。
よろしくお願いします。
はい、ということでね、今日も大将どうもありがとうございました。ああ、そう、大将、もう一つだけ。
なんで愛想そっかしいね。
何でもこの町横丁、聞き手の方から置き手紙が届くそうじゃないですか。
そうそう、不思議な話だ
ね。いやいや、別に不思議じゃないんですよ。で、どうすれば届くんですか。
何でもブログのお便り投稿フォームか、直接メールすれば届くんです。
ブログに載ってるメールアドレスに直接送ってもいいんだね。何何mail@matchside.net か。mail@matchside.net ね、
公式ツイッターでは番組更新のご案内や予告が載るらしいし、ハッシュタグマッチ横丁をつけたつぶやきも番組で紹介する場合もあるみたいだよ。
じゃあ一応フォローしてみっか。
皆様のお手紙お待ちしております。